中川雅人の生き生きラジオ。皆さん生き生きしてらっしゃいますか？この番組では木というものを私中川雅人がいろいろな角度から分かりやすくお話をしてまいります。どうぞごゆっくりお楽しみください。皆さんお元気ですか？株式会社 SS の中川雅人です。今日も東京センターの佐久間一子さんと木についてのお話をしたいと思います。佐久間さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日は体験談からお話を進めていきましょうか。ちょっと読んでもらえますか？
はい、友人から我慢しないで口に出して言ってみてと言われました。自分では我慢しているつもりはなく、特に不満も感じていなかったので、最初はその言葉の意味がよく分かりませんでした。けれどよく考えてみると、私は諦めていたから気づかなかったのだと思いました。諦めているという状態そのものが実は我慢していたことだったと気づいたのです。そう思えたことで少しだけ自分が変われるような気がしています。
ああ、なるほど。ああ、これ諦めていた、だから全然考えてもいないっていうことになってるのかな。
そうなんですよ、
頭の中に残ってなかった、意識されない状態だったというわけだね。なんだろうか、本当はいろんな感情があった。
はい、だからそこになかなかね、もう諦めてますからね、改善できるとも思わないし、
なるほど、
意識にもしないっていうね。
要は心の防衛反応っていうか、
もう諦めて、
諦めていたから気づかなかった、これ例えばどんなのがあるかな。本当は
なんか、
寂しかったとか、
なんか分かってほしかったとかね。
なるほど、
本当は嫌だった
嫌だったけどとか、
あの時助けてほしかったとか、なんか大事にされたかった、
なるほど、そういうような気持ちがあってももう諦めちゃっていて、何にも、だんだんその期待しない方が楽だっていう風になるのかな。
そういう風に心がそういう風に持っていっちゃうんですね。
防衛反応が働いてね、もういろいろ期待しても仕方ない、それも期待しても仕方がないよっていう、期待するとその分だけね裏切られるのも嫌だし、
そうですね、
だからだんだん心がね、別に平気とかこんなものとか仕方ないとかもう感じないようにする方向に向かうってわけね。
そうなんですね、だからそれがちょっとなんか我慢してるつもりはないっていう、
で本気で思っちゃうっていう、
ね、
そういう風になりますか。でも実際には本当はその奥にいろんな感情が残ってるってわけだね。これでもね、本当はその感情の部分が分かればね、いいんだけど、そうやって分かんないとあれだよね、そこにアクセスできないからなかなか本当に取り除けないよね。
そうですよね、
マイナスの気の中にもいろんな、ね、気があるんだけども、辛いとか苦しいとかそうやって思ってなくなっちゃってる、そういう魂さんもあるんだけど、重たいマイナスの気っていうのは、もうどうしようもない諦めですよね。
諦め
だから良くなりたいとも思わない、
ってい
うか、
も
う諦めてるからすっかり、そうすると光が来ても良くなるわけがないみたいに思ってるんですよね。ちょっと重いですよね。
そうですね、
だそうするとね、何の改善も見出せないみたいなね、ただただこのままにしといてくれ、そーっとしといてくれみたいな感じですよね。
感じに なっちゃいますね。
そうするとね、これは重たいですよ。でもそういうものの影響もあったかもしれませんね。重たい感じ、本当はその奥にあるいろんなものに気が届くといいんだけどね。
ここで音楽に気を入れた CD 音気を聴いていただきましょう。 音機を聞いていただきました。
もしかしたらこの方が気を受けて行かれていて、だいぶ気が充電されたから、
うん、
この体験談の方ね、
うん、
だいぶ気が充電されたからちょっと出てきてたかも分かんないね、はい、で分かったと、
ちょっと兆しが、うん、明るい兆しが出てきた、
そういうマイナスの気、もう諦めてたマイナスの気にちょっと光が届いていって、それで気づけるきっかけになったかもしれない、ね、そうやってあの友人に言われてもね、腹立ててね、
あ
そんなものみたいなそうなる可能性もあるじゃないですか。
ありますね、うん、
そんなことないみたいなね、
逆に怒っちゃってね、
怒っちゃってそれで喧嘩になっちゃうとか、そういうことだってあるよね。まあ、そこからいろいろ自分を振り返って、あらもしかしたらみたいにね、気がつくきっかけにさせてもらって、ね、そんな風に変われるっていうのは気の充電が進んでるからとも言えますね。
やっぱり毎日気を受けてこう、うんうん、充電しておくっていうのは大事ですね。
で素直な自分を見つめていくっていうことだけどね、あ本当は助けて欲しかったんだとかね、
うん、
本当は辛かったんだとかね、
そう
やって認めるってことだけどね、
うん
うん、強がってる自分が前面に出てるとそういうのがね出てこないっていうことは多々ありますよ、はい、でお友達に言われてももう喧嘩になるだけみたいなことになったり、ね、あとは、うん、これ夫婦の間でもあるかもしれないし家族の間でもあるかもしれませんね、
はい、
うん、ある程度気が浸透していくとそういう諦めの何かが、うん、いや変わっていくんですよね、
うん、
うん、もしかしたらそういうのがあったかもしれない、
知れないですね、うんうん、で、まあ、普段こう体が疲れやすいとか、う
ん、はいはいはい、
普段何でもないようですけど、
うんうんうん、
小さなことから見ていくっていうのも、
はいはい、そうですね、
大事ですかね、
うん、何か自分の中に諦めてるようなことないかどうかってこともね、うん、考えてみられたらいいですよね。
そうですね、
うん、あとやけにイライラしてるとかね、そういうのもそうでしょうね、
はい、
うん、イライラするんだけどもそこの本質までたどり着いてない、
うん、
うん、ちょっと自分の心の奥底にはベールがかぶっててよくわかんない状況になってると、うん、なかなか、ね、あのいい気も届きにくいですよね。
そうですね、あとまあ本音が出ないとかね、
はいはいはい、
取り繕って、
うん、
あ後でこれ言っとけばよかったとかさ、なんかそういうのもあるんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
なんかね、
うん、まあ少しずつ口に出して、
はい、
周りにこう言えるとね、だんだんそういうものが解消されていく、うん、だから身の回りの人でももしかしたらそういう方がいらっしゃったら、うん、もしあれだったらね、気の充電っていうことも、うん、気を送って差し上げて気を充電してもらうってことも併用しながらね、
うん、
ちょっとずつでもね言葉にするっていう、うん、工夫をねしていったらよろしいかなと思いますけどね、はい、まあ諦め本当にね重たいマイナスの気ですから、それに負けないようにそこからまた気づいてね、で大きく変わっていただきたいと思いますね、
はい、
今日は諦めのマイナスの気の話をね、東京センターの佐久間一子さんとしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。